金森さんがオーストラリアに最初にいらしたのは、1981年、32年前のことなんですよね。
年がバレてしまいます
あ、
よ
いえい
ね。
え、そんなことない。最初から今のお仕事だったんですか？フォトジャーナリストとして、アーティストとして来られたわけですか？
最初オーストラリアに1981年に来た時は、私は学生でした。
最初にいらした時、まあ普通の学生としてですけれども、まあ日本人として、まあオーストラリア社会は温かく迎え入れてくれましたか？どうでしたか？
私がオーストラリアに来て、一番驚いたのは、日本人として、受け入れてくれることはもう全然問題なかったんですけれども、私は実はアメリカンスクールに行っていて、アメリカのアクセントで英語を話していったんですね。その時に気がついたのは、その時代のオーストラリアというのは結構反米感情が多くて、日本人であるということよりも、アメリカ英語を喋っていたということで、かなり、レイシストな、意見をいただいたりしました。
それから30年経ちまして、まあ、オーストラリアは大きく変わりました。まあ、特に人口構成の面で言えば、この15年、まあ、中国や韓国をはじめとする、まあ、インドもそうだと思うんですけれども、アジアからの移民が増えていますよね。まあ、アジアの人が増えたことで、日本人にとってもオーストラリアは住みやすくなったんでしょうか？それからその、まあ、ちょっとあるとおっしゃっていた反米感情というものはなくなってきたと思われますか？
オーストラリアのいわゆる移民に対して、またはある一つの人種に対しての、差別、またはそういった感情というのは、この30何年間の間にいろいろとその時その時の状況によって、変わっていて、もちろん反米感情がある時もあれば、反日感情がある時もあったと思うし、例えば反イスラム感情だったり、いろんなものがその時によって変わっていくんです。言ってるんですね。で、最近やはり、やっぱりアジア人の移民が増えて、最近といってもここ20年くらい
そうですね。
で、その間にいろんなことが起きて、例えばポーリン・ハンソンさんの、時代もあったと思うんですけれども、それからハワード政権、ハワード保守政権などがあり、ポーリン・ハンソンさん以降に、そのオーストラリア内のアジア人の移民たち、特に中国系の移民の方たちが、いろんな意味で研究やを始め、オーストラリア内でアジア人であるということはどういうことだという研究を始めて、日本人はその研究とか声を高めるということはまだしていないのですが、その中に、そのオーストラリア内のアジア人として、私は日本人、また日系人として、オーストラリアは住みやすくなっていると思っています。
そうですね。例えば金森さんご自身の、まあ、お仕事で見ますと、まあ、ご自分のそのアート作品がこの国でより多くの人に受け入れられるようになったっていう実感はありますが、まあ、私はその、まあ、いろいろな作品を発表してこられていますけれども、比較の意味でその、まあ、ちょっと17年前の、まあ、Unseen Faces of Japan という金森さんの写真展に触れたいと思ったんですけれども、それはあれはその日本人のステレオタイプではない姿を紹介した作品でしたよね。あの写真展は新鮮で、まあ、衝撃的ですらあったんじゃないかと想像するんですけれども、当時の反応っていうのはいかがでしたか？
あの頃はやはり日本というと侍とか、お寿司とかそういった、イメージだったと思うんですね。あとまた日本はハイテクノロジーだとかっていう形で、その日本人へのステレオタイプというのは今より、まだまだ浅い部分の、今でもステレオタイプはあると思うんですが、浅いステレオタイプだったと思うので、私自身はそういうことをそういう展示をしたことによって、で、ちょうどオーストラリアのマルティカルチャリズムの波として、自分の生まれた国の本当の姿を紹介するという意味では、とても新しいものだったんではないかと思います。その頃のやっぱりマルティカルチャリズムというのは、それぞれの移民たちが自分たちの国のどちらかというと伝統文化とか、そういったものを、紹介していた時代だったと思います。
それから、まあ、11年後の2007年には、インリポーズを発表されています。
インディポーズという作品は、マルチアートの作品で、それも、コラボレーションとして、私とそれから、お琴の小田村さつき、 それからシドニーダンスカンパニーで、ダンサーだった浅野和香子、それからオーストラリア人のサウンドアーティストのビッグ・マキュアン、この4人でオーストラリア各地にある日本人墓地へ行き、そこに住んでいるコミュニティの人たちとワークショップなどを日本人墓地で行い、その後パフォーマンスや作品展示、ローカルのギャラリーなどで展示するという作品、そしてその後それをまとめたものを舞台作品にしたという4年間続いた長期プロジェクトでした。で、インディポーズはやはり、こちらに住んでいる移民として、そのルーツ、日系人の史跡をたどる、またここの国の土地で埋まっている先輩たちがいるということは、その人たちはこの国の土に埋まって、土に帰っていって、ここの国の一部になっている、その人たちを見つめながら、その土地を守っている、今でも守っているそこのコミュニティの人たちと一緒に生きること、死ぬこと、そしてその土地を守っていくっていうことはどういうことなのかっていうことを探求するためのプロジェクトでした。
なるほど。ですから、こちらのコミュニティ、その土地を守っている人たちとのつながりというところも大事にしているわけですよね。
そうですね。
だいぶやっぱり高度になってますよね、ある意味で。ずいぶん深いところまでに踏み込んだ、日本人の死生観とか供養に対する考え方を、別のラジオ番組でずいぶん詳しくお話しされていたのを聞いたんですけれども、それ自体やっぱりアンシンフェイセスの時代と比べても、日本に対する考えというか、印象とか受け入れ方っていうのはだいぶ変わってきたんじゃないでしょうか。
そうですね。オーストラリア内での日本人の考え方も変わっていますし、国の政策としてのマルティカルチャリズムというものも変わってきていると思うんですね。
そうです
で、それに平行線していって、私の作品も変わっているんだと思います。
ね。
最近はどちらかというと、マルティカルチャリズムというよりはトランスナショナリズム。
トランスナショナリズムっていうのは何なんですか？
マルティカルチャリズムっていうのは、一つの、国、一つの州とか一つの国の中で多文化が、共存し合っていて、そういう政策なんですけれども、トランスナショナリズムというのは政策というよりは、結局移民っていうのは、昔は国を出てある他の国に住みに行くと、もうなかなか戻れませんよ
そう
ね。
です
飛行機
ね。
代もなんと
行きっ
か
ぱ
で、
なし。
出っ放し、親とも別れてとか、もう本当出っ放しだ状況だったんですけれども、最近は飛行機代も安くなっているし、インターネットもあるし、いろんな意味で移民って言っても行ったり来たりしている
な
人
るほ
た
ど。
ちがほとんど、それが実際、特にオーストラリアではなってると思うんですね。で、また日系人を見ると、年に一度は戻るとか、行ったり来たり、その中で、私はオーストラリア人だとか、私は日本人だとかっていう海峡線がなくなってきて、一つの場所ではなくて、いろいろな場所で生きていくという、自分たちはそういう生き方をしているんだっていう考え方が、トランスナショナリズムにつながってきたと。
なるほど。例えば金森さんはもう自分に問いかけることはありませんか？私のふるさとはどこなんだろう、もういいんだ、トランスナショナルなんだというふうに思われますか？
いや、しょっちゅう考えてます。
私もそうですけどね。その前に、その問いが、その自問自答が自分の作品を生み出してくれてるような部分があるっていうことをおっしゃってたと思うんですけれども。
そうですね。今でもそうです。インディポーズなんかは、その質問から、じゃあここの国で骨を埋める覚悟があるのかっていうようなところから始まっていくんですけれども、ただ、一つのマルティカルチャリズムからトランスナショナリズムに行く間に、もう一つ考えたいコンセプトがあって、それはダイアスポラのコンセプトなんですけれども、特にオーストラリアでは、カナダとかブラジルとかアメリカとか、他に日本人移民がたくさん出ているところとは違って、オーストラリアでは、私は日本人だけど、こっちで子供を産んだし、こっちに骨を埋めるかなみたいな考えが多いんですけれども、ダイアスポラ的考え方っていうのは、自分を日系人だと思うとこから始まると思うんですね。日系人っていうのは、日本に住む日本人ではなくて、外国に出た日本人、またはその子供たち、その子孫たちなんですけれども、自分は日系人だって考えた時に、まずアメリカにいる日本人とか、日系人とか、カナダにいる人たちとか、そういう人たちとの共通点とかを 考え始めて、
うん、
でそれをすることによってトランスナショナルに移っていけるみたいな考えがあるんだと思うんですね、
うん、なるほど。
実はインリポーズをやっている時に、
はい、
ブルームであのアボリジニの人たちとの対話があったんですけども、そこである伝統的土地所有者の長老の人に、いやそれはいいけど一体あなたの魂は死んだ後どこに行くんですかって言われて
なるほど
僕はここだよブルームだよって言われて、そっか、トランスナショナリズムって考えるのってちょっともしかしたら寂しいのかななんて思ったこともあります。